山崎忠の西播磨の山城。赤松氏が播磨の国守護として両国支配をしました拠点が姫路の書写山南西に位置します坂本城だったという話を前回しました。西播磨の山城エリアからは外れますけれども、赤松氏の根城という意味では重要ですので、さらに詳しく見ていきましょう。この坂本城は中世の城としては珍しく、山城ではなく平城でした。本来牢城に向かないため平地での築城は避けるのですけれども、播磨一円の両国支配を優先した結果でした。加えて書写山円行寺の宗教勢力も当てにしていたはずです。そんな坂本城の起源ははっきりしませんけれども、赤松氏中興の祖円信が14世紀初めに築城したのではないかとされます。円信は常に足利尊氏と行動を共にしておりました。鎌倉幕府を倒して後醍醐天皇による建武政権を樹立する際も、また天皇に反旗を翻して室町幕府を打ち立てる時も尊氏側につきました。室町幕府成立50年を過ぎる頃から将軍の尊氏と弟の忠義の仲が悪くなりまして、二党政治が揺らぎ始めまして、1350年からの観音年間に入りますと対立が激化しました。この室町幕府の内紛を観音の上乱と呼びます。尊氏と執事の河野諸直に対しまして、忠義がそれぞれを名士とします武士層を二分しまして、各所で戦いを繰り広げました。最終的には2年後の1352年2月、鎌倉で尊氏が忠義を毒殺して乱は収束に向かいました。坂本城はこの観音の上乱の舞台にもなりました。1351年1月、京都で忠義軍に敗れました尊氏は丹波を経て赤松遠心を頼って坂本城に落ち延びました。尊氏に従っておりました河野諸直の兄弟諸康もこの城に入ります。2月には忠義軍5000余騎が光明寺にまで迫ります。これを尊氏軍が1万余騎で取り囲みます。忠義軍が坂本城を攻めるとの知らせで、尊氏は急ぎ兵庫で忠義軍を迎え撃ちますけれども大敗します。この戦乱から90年後、赤松宗家は遠心の三男即有の系統に移りまして、遠心のひ孫光助が坂本城を拠点に絶頂期を迎えますけれども、将軍足利義則を殺害する可吉の乱で赤松家は一旦断絶してしまいます。その後の坂本城を追いましょう。可吉元年1441年9月初め、田島から山名総前軍が坂本城に押せ寄せまして、城はあっけなく落城しました。その直前、赤松光助ら一族老頭は辰野市新宮町の木の山城に移りまして、牢城の末城に火を放ちまして自決した事実はすでにお話しした通りです。この後ですね、坂本城には宗禅が入りまして播磨を支配しましたけれども、あまり長くは続かず、山名対赤松の勢力争いが繰り返されるうち城も衰退していきます。赤松光助の弟義政の孫正則が赤松氏を再興した後も一進一退が繰り返されまして、赤松氏は応仁の乱では播磨を奪回しますけれども、再び山名氏が坂本城を奪い返します。この攻防は1488年、山名氏が播磨を撤収して収まりますけれども、1496年に赤松正則が亡くなりますと播磨錯乱という内乱が起きまして、1522年、山名氏が坂本城を攻めるも敗退したとの記録を最後に坂本城は廃城したものと思われます。